教会堂にお集まりの皆さん、そしてライブ配信をご覧の皆さん、さらにはこの説教原稿をご自宅でお読みになる形で礼拝にご参加くださっている皆さん、改めましておはようございます。先週からようやくこうして集まっての礼拝が再開できましたことに心から感謝をしております。まだまださまざまな制約がある中ではありますが、こうして一緒に神様に心を向け礼拝をお捧げすることができる、このことがどんなに素晴らしい恵みに満ちた瞬間であるのか、そのことにまずは感謝を持って今朝も心からの礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。さて、今朝はまずつい先日9月19日に行われましたキリストの教会新青年の集いの話題からお分かちをさせていただきたいと思います。今年は教会学校のキャンプも初めてオンラインで開催されましたけども、この新青年の集いも今年は初めてインターネットの Zoom というアプリケーションを介して開催することができました。オンラインは交通費がかからないということもありまして、今回は北は北海道から南は沖縄まで日本各地から計24名の青年たちが参加をしてくださり、本当に感謝でありました。今回は祈るって何なんだとのテーマのもと、私の母校であります東京キリスト教大学の教授であり牧師でもいらっしゃいます菊池実先生を講師にお迎えしてメッセージをしていただきました。菊池先生はかつて7年間実際にイスラエルで生活をされていた経験をお持ちであり、今も年に数回、さすがに今年は行けなかったようですが、発掘調査のために現地を訪問していらっしゃる、まさにイスラエル通の先生なんですね。ちなみに私も今年は2月に人生初のイスラエル聖地旅行に行くはずだったのですが、ご承知の通りコロナの関係で出発の2日前に入国拒否の通達が来まして急遽キャンセル。この9月に延期されたものの、それも結局は中止ということになりまして、一度ならず二度までも行く機会を失ってしまった次第なんですね。けれども今回菊池先生が現地の映像をふんだんに交えながらお話しくださいましたので、なんとなく自分も現地に行ったかのような疑似体験をすることができまして、とても感謝でありました。例えばこれは先生が撮られたガリラヤ湖周辺の写真ですけども、イエス様の宣教の中心地となった場所です。福音書を見ますと、イエス様は忙しい合間を縫って祈るためにたびたび寂しいところに出かけていったと記されています。でもここで寂しいところと訳されている単語は、言語のギリシャ語では砂漠とか荒野という意味の単語なんですね。しかしながらご覧の通り、ガリラヤ地方というのは水の潤った緑豊かな地ですから、荒野は存在しないんです。ですから新改訳聖書では代わりに寂しいところと訳したそうなんですね。でもここで実際には存在しない荒野という単語をわざわざ用いてまでその祈りの場所を表現しているということは、イエス様の祈りの原点が荒野であったことを指し示しているということなのです。福音書を見ますと、イエス様は交渉外に入られる前にその備えのために40日間荒野で過ごしたとあります。これが今回見せていただいた荒野の写真ですけども、実際にイエス様が祈るために過ごされたのはこういう場所だったのだと言います。荒野という場所は本当に何もない場所なんだそうです。ですからある意味何にも 邪魔されることなく、神様との一対一の関係を深めつつ、祈りによって神と一つになれる、神との出会いの場所、それが荒野なんだということなんですね。今回は先生ご自身の人生における壮絶な荒野の経験についても赤裸々に分かち合ってくださいました。大変プライベートなことですので、この場では申し上げられませんけども、私自身本当に深く感動し、大きな慰めを受け取ることができました。私たちも時にまるで荒野のど真ん中に一人放り出されてしまったかのような、自分の力ではどうにもならない深刻な問題に直面することがあります。でも実はその場所こそ神との出会いの場であり、祈りによって神様と一つになれる場所なのだということなんですね。だから私たちはやっぱりちゃんと御言葉に聞かなければならない。その置かれた状況の中で神様は私に何を語ろうとされているのか、祈りのうちにその語りかけに謙虚に耳を傾けること、御言葉に染まるという表現を先生はされていましたけども、私たちはこの世の価値観や人の言葉に染まるのではなくて、私たちを形作られた神の御言葉に染まり、御言葉によって変えられて生きることを大切にしていきたい。おおむねこのようなメッセージを取り継いでいただきまして、私たちは一度大変に恵まれ励まされたのでした。本当はもっとお分かちしたいポイントはたくさんあるんですけども、それらはまたの機会にさせていただきたいと思います。今回もこの集いのために皆様から尊いお祈りとご支援を賜りましたことに、この場をお借りして深く感謝を申し上げます。本当にどうもありがとうございました。ぜひ引き続きこの小さな働きを覚えていただき、青年たちの霊的成長とこの集いから救いの魂が起こされますように、合わせてお祈りいただけましたら幸いです。それでは前置きが長くなってしまいましたが、早速今朝の御言葉の時、御言葉に聞き御言葉に染まる時を持たせていただきたいと思います。今朝与えられました聖書の箇所はサムエル記第1の5章1節から5節までです。しばらく時間が空いてしまいましたので、まずは簡単にこれまでのあらすじを確認させていただきたいと思います。前回までの4章では神の民イスラエルがペリシテ軍との戦いを繰り広げる場面でありました。ところが戦いの初日にイスラエルはボロ負けをしてしまう。そこで困った時の神頼みではありませんが、彼らは神の臨在を象徴する契約の箱を戦場の最前線に持ち出すんですね。あたかも幸運のお守りを身につけるかのように、イスラエルは神を利用しようとしたのでした。これさえあれば絶対勝てる。彼らはそんな自信と期待を持って翌日の戦いに臨んだのです。ところが彼らの思惑は大きく外れてしまいます。結局イスラエルはペリシテ軍にコテンパにやられてしまうんですよね。しかも大切な契約の箱は戦利品として宿敵ペリシテ人に奪われてしまうという最悪な結末を迎えてしまったのでした。その知らせを受けた祭司エリはショックのあまり気を失い、そのまま死んでしまいます。さらにはエリの嫁でありエリの息子の一人ピネハスの妻はこの時妊娠中でしたが、幸いなんとか無事男の子を出産します。 けれども、自分の夫や姑の死、さらには契約の箱が奪われたとの知らせは、あまりにも大きすぎるショックでありました。本当に悲しいことに、彼女は栄光はイスラエルから去った、そう言い残し、失意の中、命を落としてしまったのです。まさに、神がいるならどうして、そう叫ばずにはいられない、そのような苦難をこの時のイスラエルは経験したんです。それはまさに自分の力ではどうにもならない荒野の経験だったのです。契約の箱が奪われたとの事実は彼らにとってもうこの国は終わったとも言うべき出来事であり、神に捨てられた、いやそもそも本当は神なんかいないのではないか、そんな失望すら覚える現実だったのです。でも果たして本当にそうだったのでしょうか。今朝の第一サムエル5章は、悲しみに暮れるイスラエルのその舞台裏にあって、神の彼の字も感じられない、そんな現実の背後にあって、一体何が起こっていたのか、その真実が記されている場面なのです。ここには戦いに勝利し、意気揚々としていたペリシテ人のその後の様子が記されています。今朝の2節を見ますと、彼らは奪った神の箱をダゴンの傍らに安置したとあります。ダゴンというのはペリシテ人が信仰していた主神です。主に穀物の豊作をもたらすという豊穣の神として祀られていたようですが、なぜかその姿は上半身が人間で下半身は魚の姿をしていたそうなんですね。ご参考までにこちらがそのダゴン像のイラストですけども、一見人魚のようにも見えますが、私たちの知っているマーメイドとは全くかけ離れていまして、正直決して可愛らしくはないんですよね。でも彼らにとってはこれがナンバーワンの神でありました。彼らはあたかも戦利品をお供えするかのように、自分たちの主神ダゴンの傍らに契約の箱を安置したのです。ところがこの後彼らを待ち構えていたのは大変な脅威の連続でありました。翌朝見てみると、ダゴンは契約の箱の前にあたかもイスラエルの神を礼拝するかのようにうつ伏せに倒れていたというのです。まあ一見バランスの悪そうな形状をしていますから、たまたま倒れたのかと思いきや、次の日もまた倒れていた。しかも今度は頭と両腕がバラバラになった状態でうつ伏せになっていたというのです。このあと6節以降を見ますと、さらなる恐怖が彼らを襲います。それについては次回詳しく見てまいりたいと思いますけども、今朝私たちはこのペリシテの地で起こった出来事を通して一つのテーマに注目したいと思うのです。それは、私たちが苦しむとき、神はどこで何をしているのかという問いなんですね。この時のイスラエルは目の前の現実に打ちひしがれていました。栄光はイスラエルから去った、俺たち見捨てられたんだ、そう思っていたのです。でも今朝の場面を見ます時に、実は私たちの預かり知らないところで確かに生きて働いておられる神がおられるのだということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。確かにこの時のイスラエルが経験した苦しみは 私たちの想像を絶するものがありました。けれども契約の箱が敵の手に奪われたとの事実は、見方を変えるならば、イスラエルがこれ以上のもっとひどい苦しみに陥らないために、ある意味神が身代わりとなって連れ去られてくださったということでもあるのではないかと思うのです。その証拠に、それまでは無力で頼りない存在に思われた契約の箱を通して、神様は次々と不思議な力ある技を成してくださいました。そして今朝の4節でペリシテの主神ダゴンが破壊された様子は、イスラエルの神が悪の力に完全に勝利された、そのことを指し示す出来事に他ならなかったのです。しかも注目したいのは、この出来事があったのは契約の箱が奪われてから3日目の朝であったということなのです。それはまさに十字架で私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス様が、3日目の朝その死を打ち破って復活してくださったように、神様はこの場面においても悪の力に完全な勝利を成し遂げてくださったということなのです。私たちが苦しむとき、神はどこで何をしておられるのか、どうしてすぐに助けてくれないのかと私たちは悩み、痛む経験をさせられることがあります。それはまさに荒野の経験なのです。自分の力ではどうにもならない。誰一人助けてくれる人のいない荒野。自分の悩みや苦しみなんて誰にも分かってはもらえない。まるで一人ポツンと取り残されてしまったかのような、寂しくて寂しくてたまらない荒野の経験。でも今朝の御言葉は、どんなに目の前の現実が荒野のような厳しいものであったとしても、決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てない、むしろあなたのために背後にあって戦ってくださる神がおられることを、私たちに力強く指し示しているのではないでしょうか。たとえ今はそれがわからなかったとしても、私たちの預かり知らないところで神様は今日も力強く働いてくださっているのです。ぜひ私たちは目の前の荒野のような現実にとらわれるのではなくて、その背後にあって力強く働いてくださる神様にこそ目を留めて歩んでいきたいと思います。そして心からの信頼を持って、このお方に祈り求めていきたい。なぜならその荒野の現実こそが神との出会いの場所なのですから。どうもありがとうございました。